Hello, welcome to my podcast. I'm a million from Los Angeles. こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。では本日は第2列王記3から4。アハブの子ヨラムはユダの王ヨシャファテの第18年にサマリアでイスラエルの王となり、12年間王であった。彼は死の目に悪であることを行ったが、彼の父母ほどではなかった。彼は父が作ったバールの石の柱を取り除いた。しかし彼はイスラエルに罪を犯させたネバデの子アロブアムの罪に執着し、それから離れることがなかった。さて、モアブの王メシャは羊を飼っていて、子羊10万匹とお羊10万匹分の羊毛をイスラエルの王に貢ぎ物として納めていた。しかしアハブが死ぬと、モアブの王はイスラエルの王に背いた。そこでヨラム王はその日にサマリアを出発し、すべてのイスラエル人を動員した。そしてユダの王ヨシャファテに人を使わして言った。モアブの王が私に背きました。私と一緒にモアブに戦いに行ってくれませんか？ユダの王は言った。行きましょう。私とあなたは一つ、私の民とあなたの民は一つ、私の馬とあなたの馬は一つです。そして言った。どの道を登っていきましょうか？するとヨラムは、エドムの荒野の道をと答えた。こうしてイスラエルの王はユダの王とエドムの王と一緒に出かけたが、7日間も回り道をしたので、陣営の者と後についてくる動物たちのための水がなくなった。イスラエルの王は、ああ、主がこの3人の王を呼び集めたのはモアブの手に渡すためだったのだ、と言った。ヨシャファテは言った。ここには主の御心を求めることができる主の預言者はいないのですか？すると、イスラエルの王の家来の一人が答えた。ここにはヨシャファテの子エリシャがいます。エリアの手に水を注いだものです。ヨシャファテが、主の言葉は彼と共にあります、と言ったので、イスラエルの王とヨシャファテとエドムの王は彼のところに下っていった。エリシャはイスラエルの王に言った。私とあなたの間に何の関わりがあるでしょうか？あなたの父の預言者たちや、母の預言者たちのところに行かれたらよいでしょう。するとイスラエルの王は彼に言った。いや、モアブの手に渡すためにこの三人の王を呼び集めたのは主だ。エリシャは言った。私が仕えている万軍の主は生きておられます。もし私がユダの王ヨシャファテの顔を立てるのでなければ、私は決してあなたに目も留めず、あなたに会うこともしなかったでしょう。しかし今、盾ごとを引く者をここに連れてきてください。盾ごとを引く者が盾ごとを引き鳴らすと、主の手がエリシャの上に下り、彼は次のように言った。主はこう言われます。この枯れた谷にはたくさんの水が溜まる。主がこう言われるからです。風を見ず、大雨を見なくても、この枯れた谷には水が溢れる。あなた方も、あなた方の家畜も、動物もこれを飲む。これは主の目には小さいことです。主はモアブをあなた方の手に渡されます。あなた方は城壁のある町々、立派な町々をことごとく打ち破り、すべての良い木を切り倒し、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い畑を石を持って荒らすでしょう。朝になって捧げ物を捧げる頃、なんと水がエドムの方から流れてきて、この地は水で満たされた。モアブ人は皆、王たちが自分たちを攻め上ってきたことを聞いた。鎧をつけることができる者はすべて呼び集められ、国境の守備についた。翌朝早く起きてみると、太陽が水の表を照らしていた。モアブ人は、向こう側の水が血のように赤いのを見て、こう言った。これは血だ。きっと王たちが切り合って、同士打ちをしたに違いない。さあ今、モアブよ、分取りに行こう。彼らがイスラエルの陣営に攻め入ると、イスラエルは立ってモアブ人を撃った。モアブ人はイスラエルの前から逃げた。イスラエルは攻め入って、モアブ人を撃った。さらに彼らは、町々を破壊し、すべての良い畑に誰もが石を投げ捨てて石だらけにし、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い木を切り倒した。ただ、キル、ハレセテにある石だけが残ったが、その町も石を投げる者たちが取り囲み、これを打ち破った。モアブの王は、戦いが自分に不利になっていくのを見て、剣を使う者700人を引き連れ、エドムの王のところに突き入ろうとしたが、果たせなかった。そこで彼は自分に代わって王となる長男を取り、その子を城壁の上で全焼の捧げ物として捧げた。このことのゆえに、イスラエル人に対する激しい怒りが起こった。そこでイスラエル人は、そこから引き上げて、自分の国へ帰っていった。4。預言者の仲間の妻の一人が、エリシャに叫んでいった。あなたのしもべである私の夫が死にました。 ご存知のように、あなたのしもべは死を恐れていました。ところが、債権者が来て、私の二人の子供を自分の奴隷にしようとしています。エリシャは彼女に言った。何をしてあげようか、私に話しなさい。あなたには家の中に何があるのか。彼女は答えた。はしためには家の中に何もありません。ただ油の壺一つしかありません。すると彼は言った。外に行って近所の皆から器を借りてきなさい。空の器を。それも一つや二つではいけません。家に入ったらあなたと子供たちの背後の戸を閉めなさい。そしてすべての器に油を注ぎ入れなさい。いっぱいになったものは脇に置きなさい。そこで彼女は彼の元から去っていき、彼女と子供たちが入った背後の戸を閉めた。そして子供たちが次々と自分のところに持ってくる器に油を注ぎ入れた。器がどれもいっぱいになったので、彼女は子供の一人に言った。もっと器を持ってきなさい。その子供が彼女に、もう器はありません、と言うと油は止まった。彼女が神の人に知らせに行くと、彼は言った。行ってその油を売り、あなたの負債を支払いなさい。その残りであなたと子供たちは暮らしていけます。ある日エリシャがシュネムを通りかかると、そこに一人の裕福な女がいて、彼を食事に引き止めた。これ以来、エリシャはそこを通りかかるたびにそこによって食事をするようになった。女は夫に言った。いつも私たちのところに立ち寄って行かれるあの方はきっと神の聖なる方に違いありません。ですから屋上に壁のある小さな部屋を作り、あの方のために寝台と机と椅子と食台を置きましょう。あの方が私たちのところに来られるたびにそこを使っていただけますから。ある日エリシャはそこに来てその屋上の部屋に入って横になった。彼は若者ゲハジに言った。このシュネムの女を呼びなさい。ゲハジが呼ぶと彼女はゲハジの前に立った。エリシャはゲハジに言った。彼女にこう伝えなさい。本当にあなたはこのように私たちのことで一生懸命骨折ってくれたが、あなたのために何をしたらよいか。王が軍の長に何か話してほしいことでもあるか、と。彼女はそれにこう答えた。私は私の民の間で幸せに暮らしております。エリシャが、では彼女のために何をしたらよいだろうか、と言うと、ゲハジは言った。彼女には子供がなく、それに彼女の夫も年をとっています。エリシャが、彼女を呼んできなさいと言ったので、ゲハジが彼女を呼ぶと、彼女は入り口のところに立った。エリシャは言った。来年の今頃、あなたは男の子を抱くようになる。すると彼女は言った。いいえ、ご主人様、神の人よ、このはしために偽りを言わないでください。しかし、この女は身ごもり、エリシャが彼女に告げた通り、翌年のちょうどその頃に男の子を産んだ。その子が大きくなってある日借り入れをする者たちと一緒にいる父のところに出て行った時、父親に頭がと言った。父親は若者にこの子を母親のところに抱いて行ってくれと命じた。若者はその子を抱き母親のところに連れて行った。この子は昼まで母親の膝の上に休んでいたがついに死んでしまった。彼女は屋上に上がっていって神の人の寝台にその子を寝かせ戸を閉めて出て行った。彼女は夫に呼びかけて行った。どうか若者一人とメロバ一頭を私のために出してください。私は急いで神の人のところに行ってすぐに戻ってきますから。すると彼はどうして今日あの人のところに行くのか。新月祭でもなく安息日でもないのにと言ったが彼女は構いませんと答えた。彼女はメロバに蔵を置き若者に命じた。手綱を引いて進みなさい。私が命じなければ手綱を緩めてはいけません。こうして彼女は出かけてカルメル山の神の人のところへ行った。神の人は遠くから彼女を見つけると若者ゲハジに言った。見なさい。あのシュネムの女があそこに来ている。さあ走って行って彼女を迎え言いなさい。あなたは無事ですか？あなたのご主人は無事ですか？お子さんは無事ですか？と彼女はそれにこう答えた。無事です。それから彼女は山の上にいる神の人のところに来て、彼の足にすがりついた。ゲハジが彼女を追い払おうと近寄ると、神の人は言った。そのままにしておきなさい。彼女の心に悩みがあるのだから、主はそれを私に隠し、まだ私に知らされておられないのだ。彼女は言った。私がご主人様に子供を求めたでしょうか。この私にそんな気休めを言わないでくださいと申し上げたではありませんか。そこでエリシャは、ゲハジに言った。腰に帯を締めて、手に私の杖を持ってきなさい。たとえ誰かに会っても、挨拶してはならない。たとえ誰かが挨拶しても、答えてはならない。そして、私の杖をあの子の頭の上に置きなさい。その子の母親は言った。主は生きておられます。 あなたの魂も生きています。私は決してあなたを離しません。エリシャは立ち上がり、彼女の後についていった。ゲハジは二人より先に行って、その杖を子供の頭の上に置いたが、何の声もなく、何の音もなかった。そこで引き返してエリシャに会い、子供は目を覚ましませんでした、と報告した。エリシャが家に着くと、その子は寝台の上に死んで横たわっていた。エリシャは中に入り、戸を閉めて二人だけになって主に祈った。それから寝台の上に上がり、その子の上に身を伏せて、自分の口をその子の口の上に、自分の目をその子の目の上に、自分の両手をその子の両手の上に重ねて、その子の上に身をかがめた。すると、その子の体が温かくなってきた。それからエリシャは降りて、部屋の中をあちらこちらと歩き回り、また寝台の上に上がり、子供の上に身をかがめると、子供は7回くしゃみをして目を開けた。彼は、ゲハジを呼んで、あのシュネムの女を呼んできなさいと言った。ゲハジが彼女を呼んだので、彼女はエリシャのところに来た。そこでエリシャは、あなたの子供を抱き上げなさいと言った。彼女は入ってきて彼の足元にひれ伏し、地にひれ伏した。そして子供を抱き上げて出て行った。エリシャがギルガルに帰ってきた時、この地に飢饉が起こった。預言者の仲間たちが彼の前に座っていたので、彼は若者に命じた。大きな釜を火にかけ、預言者の仲間たちのために煮物を作りなさい。彼らの一人が食用の草を摘みに、野に出て行くと、野生のつる草を見つけたので、そのつる草から野生のウリを前掛けにいっぱい取って帰ってきた。そして彼はそれを煮物の釜の中に刻んで入れた。彼らはそれを何であるかを知らなかった。彼らは皆に食べさせようとして、これをよそった。皆はその煮物を口にするや否やこう叫んだ。神の人よ、釜の中に毒が入っています。彼らは食べることができなかった。エリシャは言った。では、麦粉を持ってきなさい。彼はそれを釜に投げ入れていった。それをよそってその人たちに食べさせなさい。その時には、もう釜の中には悪いものはなくなっていた。ある人が、アルバシャリシャから、アツホのパンである大麦のパン20個と、申告一袋を神の人のところに持ってきた。神の人はこの人たちに与えて食べさせなさいと命じた。彼の召使いは、これだけでどうして100人もの人に分けられるでしょうか、と言った。しかし、エリシャは言った。この人たちに与えて食べさせなさい。主はこう言われる。彼らは食べて残すだろう。そこで召使いが彼らに配ると、彼らは食べて残した。主の言葉の通りであった。終わり。いかがでしたか？ヨハブの子ヨラムはユダの王ヨシャファテの18年にサマリアでイスラエルの王となり12年間王であった。このように第二列王記3章は始まりました。さてこの章ではエリシャの予言と主の言われた通りになるという言葉の証がありました。3章の最後では自分の代わりに王となる長男を取ってそのことを全焼の捧げ物として捧げたとありましたが、これには驚かされました。創世記22章でアブラハムが長男イサクを全焼の捧げ物としようとしたことがありましたが、主の御使いの声がして長男を捧げませんでした。ほっとした場面でもありましたね。また4章に入りますと、エリシャはシネムの女に、来年の今頃あなたは男の子を抱くだろうという予言をしますね。これもどこかで聞いたことがあります。そうです、こちらも創世記18章10節で、御使いが年老いたサラに、来年の今頃にサラには男の子が生まれていますと伝えていましたね。では本日のピックアップは4章17節です。しかしこの女は身ごもり、エリシャが彼女に告げた通り、翌年のちょうどその頃に男の子を産んだ。 Today's pick up is chapter 4 verse 17. But the woman conceived and bore a son when the appointed time had come, of which Elisha had told her. さて、列王記3から4章いかがでしたか？それでは主の恵みに授かれますようお祈りしております。さて、宗教と福音信仰の違いを知りたい方は、この YouTube 配信の最後の方に画像が流れますが、ここで簡単にご説明。宗教とは人から出発したものであり、福音信仰は神様から出発したものであります。これこそが私たちの命であり、Life です。そして、福音信仰とは神様が探しに来られたのです。このことを理解しましょう。What is different between religion and the gospel? Religion came from human, but the gospel came from God. That is our life. Also, we must understand what the gospel is, that God come to find us, which means we are chosen by God.
ということで、
このチャンネルを登録してベルアイコンをオールにしていただきますと、いち早くアップされた情報が届きます。いいねボタンもプチッと押していただきますと嬉しいです。別チャンネルでクリスチャンニュースも不定期に配信しておりますので、そちらも覗いてみてください。そして価値ある人生を創造する、そんなお手伝いをさせてください。今後ライフコーチミニストリーも始めてまいります。各種の情報は概要欄に記載しておりますので、そちらもご確認してみてください。では本日はこの辺で God bless you. See you next time.